コリント人への手紙第2、4章16節から18節。ですから、私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちの一時の軽い苦難は、それとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を、私たちにもたらすのです。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。16節では、外なる人と内なる人とが比べられていました。外なる人は衰える。けれども、内なる人は日々新たにされると言われています。で、今日の17節では、苦難と栄光が比べられています。苦難は一時のものだが、栄光は永遠のもの。苦難は軽いが、栄光は重いと言われているのです。で、これはどういうことなのでしょうか。またこの言葉は私たちの日々の生活の中でどのように働くのでしょうか。一口に苦難と言いましても様々なものがあります。まあ、一番わかりやすいのは体の苦痛でしょうね。で、指先に小さなトゲが刺さっただけでも全身が痛みを感じます。尿路結石の痛みは出産の痛みほど大きいと言われます。私は日本にいた頃、それを体験しました。で、土曜日の夜から痛み出しまして、日曜日の礼拝では冷や汗をかきながらやっと説教しました。で、礼拝に出ていました看護師の方が私の様子がおかしいのを見て取って、礼拝が終わるとすぐにエマージェンシーに連れて行ってくれました。診察を受ける前に結石が出たようで、まあ痛みが消えて何の治療も受けないでそのまま帰ってきた。そのことを思い出しています。他にも何回かぎっくり腰をやりまして立てなくなったこともあります。まあ私の場合、その痛みは一時的なものでしたけれども、癌ですとか神経痛ですとか、そういうものから来る慢性的な痛みに苦しむ人にとっては、自分が今受けている痛みを一時のものだというのは難しいと思います。また苦難は身体的なものばかりではありません。精神的なものもあります。で、その方がもっと辛いかもしれませんね。体の傷は時が経って癒えていきますが、心の傷というものは何年経っても、10年経っても20年経っても癒されないことがあるからです。使徒パウロは自分の受けた苦難についてこう書いています。コリント人への手紙第2の11章23節から27節というところです。彼らはキリストのしもべですか？私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうです。牢苦したことはずっと多く、牢に入れられたこともずっと多く、鞭打たれたことははるかに多く、死に直面したこともたびたびありました。ユダヤ人から40に一つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場を漂ったこともあります。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、会場の難、偽兄弟による難に遭い、老死、苦しみ、たびたび眠らずに過ごし、飢え渇き、 しばしば食べ物もなく寒さの中で裸でいたこともありました。でパウロがこう言ったのは決して大げさな言葉、誇張ではありません。パウロは本当にたびたび死に直面するほどの苦難を受けたのです。でこの箇所に続きましてパウロはこうも言っております。続く28節と29節です。他にもいろいろなことがありますが、さらに日々私に重荷となっているすべての教会への心遣いがあります。誰かが弱くなっているときに私は弱くならないでしょうか。誰かがつまずいていて私は心が激しく痛まないでしょうか。パウロは身体的な苦しみだけでなく諸教会のためにも心が激しく痛むほどの精神的な重荷を負っていたのです。なのに彼はそうしたことを軽いと言っています。それはパウロが自分が受けている苦難の意味を知っていたからです。どんなに我慢強い人でも意味のないことで苦しむのには耐えられないでしょう。昔懲役囚にはひどい労働が課せられました。でもその労働に意味があったら懲役囚たちも何とか耐えられたでしょう。けれども無意味な労働には耐えられないのです。で、ある懲役囚たちに地面を掘って土を運びそれを積み上げるようにそういう命令が出されました。で、それが終わりますと別の場所によってもう一箇所地面を掘り同じように土を運んで山を作るように命じられました。懲役囚たちはやっと二箇所に土の山を作ってほっとしたんですけれども、今度は最初に積み上げた土の山を崩して二度目に掘った穴を埋めるように命じられました。で、そしてそれが終わると三つ目の穴を掘ってそこに二度目に掘ってできた土の山を崩してそれで埋めなさいというわけですね。次に四つ目の場所を掘る。また同じことを繰り返す。それが延々と続くのです。何の意味もない懲役に囚人たちは気が狂って倒れていったと伝えられています。人は自分がなぜ何のために苦しんでいるのかが分かればその苦しみに耐えられます。まあ、病気の治療のために受ける苦痛はそれで病気が良くなるんだとそう思えば耐えることができます。人々から非難されたり中傷されたりしてもそれが真実や正義を守るためのものであれば耐えられるでしょう。しかし苦しい治療を受けても何の効果もなければ、また全く身に覚えのないことで責められ無視されのけものにされたら私たちの心はしおれてしまうんです。この世にはなぜこんなことでこの私が苦しまなければならないのか、わけのわからないことが数多くあるでしょう。いい加減な生活をしていながらその人は良い目を見る。正しく歩もうと努めている人が辛いことに出会う。でもだからといって正しく歩むことをやめるべきではありませんね。正しく歩むことはそれ自体に意義があるからです。まあそうした様々な苦しみを含め聖書はどんな痛みや苦しみにも意味があり意義があると教えています。しかも神様を信じる者が受ける苦しみは神様の大きな愛から出ていると告げています。苦しみの意味や意義について聖書は数多くのことを教えていますが、今日ここでは三つのことだけをお話しします。第一、痛みや苦しみは私たちを守ります。 怪我をすれば痛みを感じます。病気になれば熱が出て体が苦しくなります。それで手当てをしたり安静にしたりするわけです。もしそうした痛みや苦しみがなかったら知らない間に病気が進んでいってしまいます。痛みや苦しみは神様が私たちをもっと悪い結果から守るために与えてくださるシグナルなんです。それは精神的な痛み苦しみでも同じです。私たちが良心の痛みを感じたり不安になったりするとき、それは私たちを大きな罪や危険から守るための神様からの語りかけであることが多いのです。第二、痛みや苦しみは私たちを神様の子供として形作るものです。彫刻家が木彫りの作品を作るときに、のみで木を削ります。ヤスリをかけて仕上げるのです。そのように神様も私たちのうちにある神様の形を本来のものに形作り、私たちをキリストに似たものにするために、痛みや苦しみで私たちを削り、また尖れるのです。そして、そのことは神様が私たちを愛しておられることの証拠なんです。ヘブル人への手紙の12章10節にこうあります。肉の父はわずかの間、自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。神様は私たちを子供として愛するゆえに、私たちをそのように訓練されるのです。第三に、私たちが受ける痛み苦しみは私たちの生涯に実りを与えます。苦難は非生産的なものではありません。極めて生産的なものなのです。ローマ人への手紙の5章の3節4節をご一緒に読んでみましょう。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。神様は苦難という原材料から忍耐や練られた品性、そして希望を生み出してくださるのです。ちょうど工場で原料が次々に加工されて商品が出来上がっていくのに似ています。ずっと以前ですが、日本に参りましたときに、醤油工場を見学したことがあります。大豆と同じ分量の小麦粉を混ぜまして、それを蒸します。そうしますと麹というものができるわけです。麹に食塩水を加えて、もろみというものを作ります。それを半年かけて発酵させ、熟成してから絞って、火入れをして醤油が出来上がります。工場見学の時に、工場の高いところからもろみを発酵させる丸い大きなプールがいくつもあるのを見せてもらいました。私はそれを見ながら、麹菌が見えないところで働き、醤油が作られていく。そのように、聖霊も見えないところで働いてくださって、苦難から忍耐を、忍耐から練られた品性を、練られた品性から希望へ、その工程を導いてくださっているのだなと思いました。ローマ5章の3節4節では、苦難という原料から最終的な製品としての希望が生まれるとありました。それはどんな希望でしょうか。ローマ5章の2節に戻りますと、こうあります。このキリストによって、私たちは信仰によって、 今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それはやがての日に天の栄光に預かる希望です。苦難が栄光に変わるという希望です。パウロはこの希望のゆえに私たちの一時の軽い苦難はそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。そういうことができたのです。実は栄光という言葉ですが、ヘブライ語でカボって言いますけれども、これは重いという意味の言葉から来ている。重いというのも栄光というのも同じ言葉なんです。栄光の重さに比べれば苦難は軽い。そう言ったのです。栄光が重いと言ってもそれは目方で測れるようなものではありません。重いというのは現実のもの、大切なもの、変わらないもの、満ち溢れたもの、それを意味しています。天の栄光に比べれば、地上の苦難は取るに足らない一時のものに過ぎないのです。もちろん、苦難を軽いというのは、決して地上の苦難を軽く見ることではありません。信仰に反対する人たちは、信仰というものは現実を無視して人々を苦しめている社会の不正に身をつむり、天国に行けるんだから我慢しなさい、とそういうだけのものだ。そんなふうに批判する人がいます。けれども、どんなに社会を改善し、人々の暮らしを豊かにしても、罪がある限り、社会の矛盾は決して解決されません。人生に苦難はついて回ります。信仰者は人々の苦しみのを和らげるために働きますけれども、同時に最終的な解決は天にあることを信じ、キリストの栄光が現れ、神の国が完成する時を待ち望んでいます。この希望がなかったら、私たちはたちまち地上の苦しみに押しつぶされ、がんじがらめにされ、それに負けてしまいます。栄光の希望があればこそ、それを乗り越えて、この世で苦しむ人たちのためにも、希望を持って働くことができるのです。栄光の希望を人々に伝えることによって、苦しむ人々が、その苦しみを乗り越えて、さらに進むことができるよう、助けることができるのです。しかし、苦難が栄光に変わることは、本当に確かなことなんでしょうか。私たちはまだ栄光を見ていません。けれども、それが確かなことを知っています。なぜなら、十字架の後、復活されたイエス様、ご自身が天の栄光にお帰りになったからです。そしてそのイエス様が私たちも同じ栄光に預かると約束してくださったからです。その約束の保証としてイエス様は私たちに聖霊を与えてくださる。証印としてくださった。それはエペソの手紙の1章14節に書かれています。私たちが体験する苦しみは、イエス様が味合われた苦しみとは、比べ物にならないほど小さなもの。パウロが受けた苦しみから見れば、本当に軽いものだと思います。パウロの苦難は、イエス様のための苦難であり、また他の人のための苦難でした。でも私たちのものは、自分の至らなさから出た、そういうものかもしれません。しかし、そうであったとしても、私たちはそれによって忍耐を学びます。練られた品性を人格のうちに結ぶことができます。その時、神様は私たちに重い永遠の栄光、それをいただく希望を溢れるばかりに与えてくださるのです。この希望によって、苦難は苦難で終わらず、平安や喜びが生まれてきます。 私たちの日常生活には小さな苦痛、トラブルがあります。でもそれを栄光の重り、これで正しく測りたいと思うのです。永遠の栄光の光で見極めたいと思うのです。その時、私たちが受ける苦しみ、それが大きかろうが小さかろうが、私たちはその意味を知り、その意義を知り、それを乗り越えていくことができると信じます。祈りましょう。父なる神様、今日私たちは苦難は栄光となることを学びました。あなたはそのことをイエス様の十字架と復活によって私たちに示してくださいました。人たちをはじめ多くの信仰者たちの生涯はその希望に生きることがどんなに素晴らしいかを模範として教えてくれています。それに習う私たちとしてください。信仰の目であなたの栄光を見上げ、この世で体験する痛みや苦しみを正しく理解することができますように。そして自分がそれを乗り越えるだけでなく、苦しみ痛む人々に慰めを与えることができるように助けてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。